森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中、元気な毎日を過ごすため体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、昨年の12月の終わりの放送では、こう冷え症について少しお話を伺ったんですけれど、やはり1月2月、一番もう寒い時期を迎えてるわけなんですけれど、
そうですね、ね、なんか寒いっていうことで冷え症になって、で最近患者さんでも多いのは、足がつる、夜足つるっていう人がちょっと増えてきた感じがするんですね。
夏は言われてみたら足つらないかもしれませんね。
夏は夏で足つる状況はあるんですよ。
ある、
あの脱水とかそういうので、
そうか、
痙攣しちゃったりとか、
たりするとね、
そういうのがあるんですけど、冬は冬でやっぱあの冷えるっていうのが原因で足つっちゃったりすることが多いみたいですね。ただまあ足つるっていうのは以前もお話したんですけども、いろいろと原因があるので、久々にまたちょっとその話をしてみましょうかね。
わかりました、
はい、
私も時々つるタイプですので、しっかり聞きたいと思います、
もともと足がつるっていうのは、有痛性の筋肉の痙攣ですよね。筋肉が痙攣して、で痛ぇってなったりするんですよね、スポーツ選手とかね、この間ワールドカップやってる時も、すごく激しい運動しすぎて、足つってる選手とかいたりしましたよね、やっぱし基本的には激しい運動をすることによって筋肉に疲労を起こして、で足がつってしまうっていうのは、そういうことなんですけども、ただそれ以外にも、足つる原因というのはあります、例えば、年齢を重ねてると、筋肉量というのが減ってしまうので、ちょっとした運動でも起こしてしまったりとか、要は許容できなくなってしまって、疲労が蓄積して、なってしまうんですね。かねてる筋肉量の低下が起きて、でそれが血行が悪くなってしまって、乳酸などの疲労物質の排出が悪くなって、痙攣してしまうってことですね、そうなので、そういったことを考えると、適度な運動や筋肉量を増やしてあげるっていうのも、足つる原因を除去する有効的な方法かなと思いますね、あとは先ほど言った足の冷えですよね、それも原因としては血行が悪くなって、血管、寒いとキュッと血管が締まるので、そうすると、末端の方の血行が悪くなりますよね、そうするとまた筋肉の方のと栄養がうまくいかなくなってですね、で痙攣を起こしてしまうということになってしまう。で、それに関してはやはり温めてあげるというのは一番効果的だと思います。
温めるのが一番いいですね、
血行を良くしてあげるということによって、血流が良くなるんで、そうなると釣りにくくなる可能性がありますんで、昔湯たんぽとか足に、
やってましたよ、
今は全然僕もそんなの、子供の頃やってもらった思い出はありますけど、自分にはないですけども、そういうのも有効かもしれないですね。あとはちゃんとお風呂入って、しっかりねお風呂入って湯船に浸かって温めてあげる、
そうです ね
パッと出てっていう感じじゃなくて、少しねゆっくりめに入ると中までね温まってきますんで、そういった形でやってあげたいとか、あとは入浴中にストレッチしてあげて筋肉をほぐしてあげるっていうのも重要かもしれないですね。
そうなんですね、お風呂重要ですね、
と思いますね、若い頃はあんまり思わなかったんですけど、だんだんやっぱしお風呂の重要さっていうのはちょっと、体温めるっていうとか、新陳代謝を上げるっていう意味とかでも、重要かなって最近は僕も思いますね、
年齢が上がってくると、私の母なんかも、お風呂入るのめんどくさいって言うんですよ、めんどくさがって、私の年代なんかは毎日入るのが当たり前で、毎日髪も洗って、入らないと気持ち悪くて寝れないんだけど、
そうですね、それはもう個人的なあれになっちゃいますけど、
でも80代になった母に聞くと、毎日入るのはとても面倒くさいと。
寒いとか思うからなんですかね。
何なんだろうなって思うんですが、自分の母と義理の母と2人いますけど、うん、2人とも同じこと言うんですよ。
あ、そうなんですか。
80過ぎたら、
ね、
で、ってあんなに気持ちいいのになって、うん、でもだんだん面倒くさいって、ああ、そうなんだ、まあ、
億劫なんですかね、やっぱし
億劫になるみたい
で、服脱いだりいろいろやるのがね。
そう、髪の毛洗ってもドライヤーで乾かすのが面倒くさいとか、いろいろ一手間かかるじゃないですか、うん、だからなんだなと思いますけど、入ってもらいたいですね。やはり、
う
ん、さっき先生おっしゃったように筋肉量が減ってきたりとかしますし、うん、運動不足になってたりするから、うん、お風呂は大事ですね。
ね、あとは、寒くなると布団がだんだん分厚くなってきますよね、
はい、
まあ、羽毛布団っていう軽いものもありますけど、
ありますけど、
布団、まあ、夏に比べたら重くなりますよね。
1枚2枚と増えますからね、かける量が、
ね、かけるものが。そうなるとやはり足の、寝てるとき、まあ仰向けなんか特にそうですけど、足の甲が伸びる感じになりますよね、ピンって。
ああ、そう、甲が伸びます ね、
足立ってる、つま先立ってるわけじゃなくて、はい、伸びてきますよね、
はい、
布団の重みとかで。でその状態がずっと続くと、やはりその筋肉疲労を生むんですよ。それで足つっちゃったりとかするので、
はい、
なので布団を重くしないとか、
軽くて、
そう、まあまあまあね、それはちょっと難しい部分かもしれませんけど、まあ仰向け寝ないで横向きにしてみたいとか、
はい、
ね、寝てる間に癖で仰向けになっちゃうかもしれないですけども、
うん、
そういった形でちょっと考えてあげるのも一つの手段かなと。逆に言うとそういうのでも起こしますよってことになりますね。
あ、そうですね、うん、今だいぶ布団は軽くはなりましたけど、うん、昔は確かに綿がいっぱい入っていて、
ね、
重たかった
です ね、 ですね。だからやっぱそれで足引っ張る感じに寝ると釣りやすくなるかなっていうのもあります。
わかりました。お布団買い替えるときには軽めで温かいものを選ぶように。
本当はそれが一番いいですよね。みんなそうですよね多分。あとは、まあ、寒かったりとかいろいろあってアルコールが、ね、飲まれる方もいますよね、
はい、
で、まあ、前回もアルコールね、以前お話ししましたけど、うんうん、まあ、飲みすぎは良くないよっていう話なんですが、はい、まあ、確かに、飲みすぎると脱水になるんですよ。
あ、そう言いますね、うん、以前も先生おっしゃってたから。
そうで、そうなるとやっぱり電解質って体の中のナトリウムとかいろんな物質が変わってきてしまうので、うん、で痙攣っていう形を生んでしまうこともありますから、過度な飲酒も足つっちゃう原因になりますんで控えてくださいねって話になります。
お酒って水分だから、うん、水分をたくさん取り込んでる感じがしますけれど違うわけですね。
そうですね、あとは尿によって出てしまったりとかするんで、うん、だからそこら辺はちょっと注意していただいたいと、
はい、
まあ、それ以外にも、普通に病気ですね、代謝疾患、糖尿病とか、
はい、
ね、肝機能障害とか甲状腺の病気があったりとか、うん、そういったいろんな問題でなることもありますが、ただ病気がベースよりかはそういった環境要因だったりとか、はい、筋肉の、ね、低下とかそういったことで起きる方の方が多いとは思いますので、うん、
はい、
基本的にはもし足でつったりとかするんだったらそういった形で対応してみていただくのはいいかもしれません、うん、
はい、
うん、
足がつらないっていう人はあまりいないですよ先生。
そうですか。
みんなつるんじゃないですか。
つったことない人は少ないと思
いますけど。少ないですよね、うんうん、夜寝てる時につるっていうのはあるな私は。あとさっき先生がおっしゃったように、うん、J リーグの試合なんか見てても、うん、後半戦のもう終わりぐらいになると ね足がつった選手はよく見ます。
そうですよね、水分量足んなかったりすることもあったりとか、うん、ね、やっぱお汗かきますから、
はい、
その分電解質を狂ってしまってバランスが崩ってしまって、うん、足がつりやすくなる状況にもなってたりとかするんですよね。
選手のところどころでの水分補給っていうのは大事な役割なんですね、うん、
かなり重要だと思いますよ、うん。まあ、一応お薬で足つるのを予防するってお薬は一応あることあるんですよ、漢方で。
ああ、漢方でね、
うん、あんまりつっちゃって困っちゃうんだったら、はい、まあ、そういったお薬に頼るっていうのも一つの手段だと思いますけど、それでね全然寝れなくてって言われちゃうんだったらね、はい、飲んでいただきながらちょっといろいろとご自身のセルフ、ね、メディケーションじゃないですけども、
はい、
筋肉量を増やしたりとかね、すぐには増えるわけじゃないですし、ね、ストレッチしたりとか日々のケアをしていただきながら、
はい、
そういった漢方を使って防いでいくっていうのも一つかもしれないですね、うん、
それから筋肉量を増やしたいと思っていても、うん、寒いと、うん、ウォーキング今までやってたけど、うん、冬の時期はお休みとかね、
うん、あ、そうですよね、
ありますね、
うん、体動かしにくいですよね、
はい、
あの寒いと
こたつから出たくない、
うん、で体硬くなっちゃうから余計動きにくいし、
はい、
ね、冬場ゴルフとか辛いなと思う時は分かります。
そうですよね、うん、行きたくないですからね。
やりたいことはやりたいんですけど寒くて辛いなとは思います、
ね、あ、そうですね、うん、先生は寒くてもゴルフに行く派ですね。
はい、
あ、
練習も
素晴らしい。
いや、下手なので、
いや、
やんないとあの余計できなくなってしまう。
そんな、私は冬は絶対誘わないでっていうふうに言ってます。
あ、そうなんです、ね、
行かないから寒いですよ。
確かに寒いですよね、
はい、もうスコア関係なくなっちゃいますからね、
うん、ちょっとそうですよね、修行みたいな部分もありますけどね
でも、うん、家でできることね、たくさんあると思いますから。
そうですね、多分あの例えばスクワットだったりとか、うん、そういうのもそれがちょっときついんだったら椅子からね、座ったり立ったりっていうのを繰り返すだけでも、
はい、
筋肉それなりに刺激にはなるので、
うん、
それを何セットかやっていただくとか、
はい、
お家でねできること、暖かい部屋の中でもできると思いますので。
そうですね、うん、だからウォーキング外に行かない方は家の中でちょっと多めに動いてみるとか。
そうですね、
手足を動かしてみるとか、
うん、それで維持していただいて、また春になったらしっかり動いていただくと、
はい、
やっていただければいいかなと思います。
わかりました、
はい、
今日は足の冷え、そしてつるっていうね、
はい、
ことについてお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。